皆さんこんにちは、ニョロモです。ニョロモのポッドキャストラジオ、ニョロモのつぶやきへようこそ。今日も政治経済を中心に、日々の出来事などを話していきたいと思います。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。はい、皆さんこんにちは、ニョロモです。また1ヶ月以上のご無沙汰になってしまいました。お元気だったでしょうか。今日はですね、3月の22日です。昼間撮っております。というのはですね、いつもだいたい夜中撮ってるんですけれども、今朝方というかな、2時半ぐらいに撮ったんですけど、もう大事なところを思いっきり間違えていたので、もう完全に最初から撮り直すことにしました。1ヶ月間ね、いろんなことがありましたけれども、本当に大きなニュースがいっぱいいっぱいあってですね、全部お伝えしきれないぐらいありました。鳥山明さんが亡くなったっていうことやね、たらこさん、ちびまる子ちゃんのね、声をやっていた声優のたらこさんが亡くなったっていうこともありましたし、大谷翔平が結婚した、すごい、うわ誰だ相手は、なんてね、大騒ぎして、田中真美子さんという、バスケの名選手だったことがね、分かってよかったねなんて言っていたら、そしたらいきなりですよ、昨日ですね、いきなり昨日、このずっと傍らにいた通訳の水原一平さんの、突如、ドジャースからの解雇っていう話が出て、でこれにですね、スポーツ賭博、しかもカリフォルニア州っていうのは、このスポーツ賭博が違法っていうことになっていたので、違法賭博をやったっていうことになって、ちょっと問題が大きくなっていますね。これに大谷翔平が巻き込まれていて、その金額もね、6億8000万円、450万ドル、ちょっとね想像がつかない数字なんですけれども、そういう、数字が飛び交っております。そんなことがあったりですね、それから、自民党の裏金問題ずっと続いております。それプラスですね、自民党の青年局による、ハレンチな、ね、とんでもないダンサーと口移しでチップ渡しちゃったパーティーみたいなのが出てきたと思ったら、今度はですね、それはあの和歌山の話なんですけれども、次に埼玉県で、今度は金箔っていうんですか、ちょっと最初ね、何これって目を疑うような、SM プレイみたいなことをやっていたっていう、やっぱり自民党青年局の話が出てきたりとか、もういろいろいろいろそんな話が出てきました。でも今ですね、完全に大谷水原問題で全ての問題が吹っ飛んでしまっています。もうね、もはやね、この自民党は今もう本当に小躍りして喜んでいるんじゃないかっていうぐらい、この自民党のとんでもない裏金問題がですね、吹っ飛んでしまっていて、大谷の話になっちゃってる。いや、それよりもね、能登はどうなったんだとか、もっと気になることいっぱいあるんですよね。志賀原発あのあとどうなったとか、それから柏崎刈羽の、原発がまた再稼働されるみたいな話も出てきたりとか、他にも大事なニュースとかそういうものはいっぱいあるんですけれども、今まさに大谷一色になっちゃってますね。大谷というか水原さんなんですけれども、これ大谷選手までどうも飛び火すると本当にまずいことになります。その辺の話もしていきたいと思います。ということで、今日はサクッとね、そんなに長い時間かけずにできたらいいなと思っています。というわけで、最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。はい、ではですね、少しいろいろ掘り下げて喋っていきたいと思いますけれども、鳥山明さんの話とね、たらこさんの話とか、そこら辺から始めようと思いますけど、鳥山明さんっていうのは68歳で亡くなって、硬膜下血腫でした。で、これって結構外傷性のもので、頭を強打したとか、それで脳挫傷になったとか、そういう時によく聞く病名なんですよね。鳥山さんが頭を怪我されて亡くなったとか、そういう記述はどこにもなかったので、どうしてこの硬膜下血腫というのになったのか、ちょっとよくわからないですね。 愛知県出身ということで、あられちゃんに出てくるニコちゃん大王は思いっきり名古屋弁を喋っています。まあ、あれからもね、まあ、なんか愛知に対する愛情を感じますよね。ニョロモとしてはあられちゃんの方がよく見ていました。ドラゴンボールはね、ちょっとやっぱり初めの悟空がちっちゃい時は可愛くてよかったんだけど、だんだんなんか結構もうシビアな戦いというか、もう死んだりする人も出てくるんですよね、あれね。もう途中で全然見てないんでわかんないんだけど、なんだろうね、男子が好きなアニメとか漫画っていうのは必ずなんか戦ってますよね。もうこれだけは本当に、男の子はなんでこう戦うものが好きなのかなっていうのは昔から不思議に思ってるんだけど、やたらそういうのが多い。ワンピースとかもなんかあれはなんか戦うんですか、悪と。あれもね、結構なんかそのやっぱ戦うシーンが多くて、ニョロモ的にはちょっと子供に見せたくないなと思って見せなかったんだけど、世界的にはすごく評価が高いですよね、ワンピースもね。名言がいっぱい出てくるっていうことで、その、男の子の成長には欠かせないようなアニメだぐらいのね、感じになってますけど、ちょっとその良さ、ニョロモには分かっていません。いつかね、改めて、まあ、読んでみようと思うかもしれないですけど、ちょっと絵柄もあんまり好きじゃないんで、多分見ないかなと。で、タラコさん。タラコさんは63歳でした。マルコちゃんね、ちびまる子ちゃんとして34年間というキャリア。まあ、タラコさんなしでマルコは成り立たなかったなって思いますよね。今ね、まあ、国民的アニメとしては、そのドラえもんとか、ちびまる子ちゃんとかサザエさんとかありますけど、サザエさんね、サザエさんでも今ずっと最初からずっと同じ声優さんって、もうサザエさんをやってる加藤みどりさんしかいないですよね。もう他のキャストはもう全部入れ替わっちゃって、まあ、亡くなった方もいるし、カツオをやっていた高橋和さんはね、もうあの当時ですごいご年配の方で、よくこんな男の子の声が出るなって本当に驚くぐらいご年配の方だったんだけど、その方が亡くなって、まあ、カツオのあの雰囲気にそっくりな人に変わりましたけど、他の人もね、どんどんどんどん変わってますよね。さすがタカ子さん、タラちゃんをやってたさすがタラ子さんも確かもう亡くなりましたよね。もうそんなんで、そう、波平さんやってた永井一郎さんとかももう亡くなってるし、船をやっていた方もね、もう亡くなってるし、もうそんなんでね、どんどんどんどん入れ替わってます。まあ、ちびまる子ちゃんだと友蔵おじいさんをねやっていた青野武さんっていうのはニョロモの好きな声優さんだったんだけど、宇宙戦艦ヤマトで真田さんの声をやってた人ですね。その方がおじいちゃんの声やってたんだけど、まあ青野さんも亡くなったし、まあ、そんな感じで、まあさすがに30年以上も続いているようなアニメーションというと、どんどんどんどんやっぱりさすがに人が入れ替わっていく。でもやっぱり前のイメージをね、大事にしてますよね。タラコさんの次はどんな人がやるんだろうなって、ちょっとそれもね、不安でもあり楽しみでもありっていう感じですね。ドラえもんはものすごいガラッと違う声になっちゃいましたので、まあ、それもありなのかね、なかなか難しいところかなと。それからね、まあ、そんなことで世界中でその死を惜しまれている鳥山明さん、いろんなところでね、いろんな投稿が続いています。でその後、今一番のメインは大谷翔平さんの問題ね。大谷翔平さんが田中真美子さんと結婚をされましたね。で入籍したのはいつですかって聞かれてね、話したくありませんってさらって交わされてましたけれども、記者たちがね、この2人の結婚に対して、まあ、大谷選手に質問した内容があまりに、まあ、昭和なんですよね。で今までって割とそのお子さんは何人ぐらい欲しいですかとか結構平気で聞いてた時代だったですよね。今はもうそれ自体もやっぱり良くないっていう、まあ、そういう意識が普通あると思うんですけどね、普通に夫婦ご夫婦の方にちょっと質問するのに、お子さんはとか、なかなかちょっと、デリケートな問題なので聞けないですよね、今って。だってもしかして何かね、子供ができない 事情があって子供は作れないのかもしれないし、ね、大抵の場合はお姑さんから子供はいつできるの、早く孫を抱かしてちょうだいみたいなプレッシャーがあって心を病んでしまうとか、もうそういうこといっぱいあるので、なかなかそのお子さんのことに関しては聞くのもはばかられるっていうのは普通なんですけれども、記者たち普通に聞いちゃったりするわけですよ、お子さんはとかってね。でその時に、大谷翔平が答えた答えが、自分以外のことは言うと叶わないような気がするのであんまり言いたくないって感じですかねっていうふうに答えたんですよね。でこれってやっぱりすごいなと、大谷翔平ってやっぱ頭いいなっていうふうに思った回答でした。それといろんな記者たちがやっぱりその妻になる真美子さんに対してですね、手料理とかその健康管理とかそういうので内助の功としてその妻としてスポーツ選手を支えるっていうイメージを勝手に抱くわけですよね。あのニョロモの大好きなマー君、田中選手言いましたけれども、彼の妻である元、アイドルと呼んでいいのかタレントさんだった人、この人はちゃんと栄養学とかもねちゃんと勉強して、そのスポーツ選手を支えるためにその栄養面からもうがっちりサポートしてる、もうすごい内助の子、もうできた妻みたいにねやっぱりすごい大々的に取り上げられました。でこれ本当にあの素晴らしいことだと思います。だけどそれをその女性全てに求めるっていうのはやっぱりね今の時代には合わないかなと。で例えば大谷ぐらいの、お金もあるし実力もあるしすごい選手になると、専属の栄養士を雇ったり、あのその調理をする人もね専属で雇ってあの全部用意させたりってことだってできるはずなので、別にそのね妻である真美子さんが全てをやってあげるとかそういうんじゃなくて、別に彼女は彼女で自分のやりたい仕事をやって羽ばたいていくとかそういう姿があってもいいんじゃないかなっていうのもあるので、そのスポーツ選手の妻になったら妻が努力して夫をその支える的なこの昭和な日本のイメージ、これに凝り固まった質問してるのはちょっと痛いなっていうのはねちょっと感じました。だからそのなんかその奥さんのその手料理で好きなのは何ですかみたいな質問が来た時に、大谷翔平は、いやまだそれほど長く一緒に住んでないから別に特にないみたいなね、ドライカレーが美味しかったとか、何でも食べるから別に関係ないとか、割とそこら辺も、妻に負担をかけないようなあの返答をさらりとしていましたね。でせっかくねこの素晴らしいカップルが生まれて、バスケの選手だから180センチぐらいあるこの真美子さんと大谷翔平も195とか もっとあるんですかね。だからすごいバランスの取れた、本当にあの内容的にもそしてその身体的にもビッグカップルっていう感じだったんだけれども、みんなすごくねあの落胆したファンもいるだろうけど、大抵は皆さんね、ああよかったと、結婚いい人と結婚したねって、でよく言われたのが女子アナじゃなくてよかったっていうね、なんかそれも話題になってましたけど、なんとなくなんか女子アナはなっていうあのイメージがあったりしますけど、でも一郎のね、妻も女子アナでしたし、でも貴乃花のねあの妻のあの方っていう感じでしたよね、女子アナでしたけどね、いろいろありますけれども、今一番の問題になっているのは大谷とそして、通訳の水原一平さんの問題、これがねだんだん大きくなってきました。3月20日の日にドジャースから、突然解雇されたのが水原一平さんで、これが何でかっていうと、その、水原さんってドジャースからですね6000万とか7000万とかそれぐらいの給料もらってた人なんですよね。普通にそのまま生活してれば普通に何も困らないいい生活ができる、そういう水準だと思うんですけれども、アメリカ物価が高いとはいえね、あのそういう水準の生活ができたと思うんですけど、自らが、自分はギャンブル依存症であるっていうふうに告白をしていました。で450万ドル約ですね6億8000万円の、借 金を作ってしまったんですね。一度も勝ってないっていう、あのすごいセンスのないギャンブラーだったわけですよ。でそのギャンブルをしていたのがそのスポーツ賭博なんだけれども、アメリカでは38あるいは40と言われているあの記事もありましたけど、まあ、それらの州では合法なんですね。あの最近合法になったんですよね、最近でもないのかな、もうだいぶ経つのかな。で合法なんですけれども、このカリフォルニア州では違法、これ合法とは言われてないんですね。だから違法と知らずにそのスポーツ賭博をやっちゃったって本人は言ってるんだけど、まあ、違法じゃないっていうのはね、多分ね言い訳としてちょっと苦しいかな。あのずっとその、まあ、アメリカに住んでた人だし、アメリカの大学も出てるし、まあ、ドジャースに移籍するとなればね、そのカリフォルニア州のことだっていろいろ知ってると思うし、それで違法とは知らなかったっていうのはね、ちょっと言い訳的には厳しいかなっていうふうにニョロモも思います。で、まあ、要するに本人が言ってるのは違法とは知らずに、賭け事をやってしまったと。で借金が膨らんだので、大谷に、ギャンブルで借金ができてしまったので何とかしてほしいっていうふうに頼んで、ね、大谷は、すごくね怒って、あのまあ、不満な顔していたけれども仕方ないと、それだったらこれ、まあ、今回はこれ貸すけれども、二度とやるんじゃないよみたいなね、そんなやり取りがあって、それで大谷翔平の口座から大谷自身が、2回に分けてその自分の口座からその胴元ですよね、ギャンブルをやってる、まあ、その親玉というかそういうところに、お金を振り込んだっていうふうに最初水原さんはそういうふうに、証言していました。しかし次の日ですね、自分はその、ギャンブルをやっていたけど大谷は一切そのギャンブルのことは知らない、で大谷が自分で振り込んだのではない、大谷は自分がこのギャンブルで作った借金ということをは知らないでいたっていうふうにね、あの証言が変わったんですよね、ガラリと。でその後の、まあ、いろんな流れがあって、これもしアメリカでですね、その違法ギャンブル、違法ギャンブルに関わったとなると、その大谷がお金を自分の口座から払ったっていうのを大谷がやった場合ね、その違法ギャンブルだと知っていてその肩代わりをしたみたいな話になると、大谷自身がギャンブルをしていなかったとしても、まあ、その違法ギャンブルに関わったということで、これアメリカではその野球界を永久追放されてしまうんじゃないかっていうふうに言われてますよね。でもちろん野球賭博なんかはもう完全アウトで、もう全くもちろん野球なんかできなくなるので、その水原はですね、水原通訳は自分は、そのアメフトとかバスケにかけていて野球に関してはかけていないと、これをすごい強調していました。つまりその、野球賭博やっちゃうともう完全にアウトなので、そうではない、他のスポーツにかけていて、しかもそれが違法なものだとは知らなかったっていうのが今一生懸命言ってるところですね。で大谷側は弁護士を立てて、水原さんを、まあ、告訴するっていう形になったわけですね。提訴するっていうかな、つまり、まあ、ここできっぱりと自分は一切関わっていないのに、その水原さんが自分の口座からお金を盗んだと。でこれがあの、まあ、報道ではマッシブセフトっていうふうに、もう大規模な窃盗ですね、直訳するとマッシブセフトっていう感じに、訳されていました。つまり大谷が振り込んだのではなくて、その水谷氏が勝手に大谷さんの口座から金を抜いて振り込んだ、まあ、窃盗犯だよっていうような、ね、流れになっています。だここが本当一番問題で、大谷が水原さん このギャンブル癖を知っていたのか、でそれが違法なものをやっているって知っていたのか、知っていたのに、やめさせなかったのか、そして自分が肩代わりしたのか、知っていて肩代わりしたのか、この辺がはっきりしないとまずいので、今なんかアメリカの方ではね、 大谷自身にその説明責任があるんじゃないかみたいな流れになってきてるみたいです。でそうなるとね、大谷さん英語まあ喋れなくはないんだろうけど、そういう細かいことをきちんとしっかりと間違いなく喋るっていうにはやっぱり通訳さんが必要かなと。でそういう記者会見するときに誰が通訳やるのかな、あの水原さんが通訳やるって、それはちょっとやっぱり難しいんだろうなってね、今後はって思っちゃうので、今後の報道ね、これはすごく心配だなというふうに思っています。いくら依存したからってね、6億8000万円も負けが込むまでやめらんないってやっぱり、まあ、異常ですよね。まあ、病気は病気なのかもしれないですけれども、やっぱ株なんかでもそうなんですけれども、損切りするっていうことができないと絶対やんない方がいいですよね。つまり自分がもう負けが込んできて、もうこれ以上はやばいなって言った時にその損を認めて、そこでマイナスで計上する、これができないと次に仕切り直してプラスを狙うってことは絶対できないんですよね。そのマイナスを、またこのマイナス分を次で取り返そう、次で取り戻そうってやっているとどんどん負けが込んでいくっていうのは、この世界の当たり前のことになっているのかなというふうに思います。だからこの水谷さんは、水谷さんじゃない、水原さんね、水原さんはこれ向かないんじゃないのかなって、このこういうことには。水原一平さんですね、ちょっと途中で間違って水谷さんって言ってるかもしれないので、それはあのちょっとお許しください。水谷さんじゃなくて水原一平さん、ね、水原さん自身へのファンも結構いたりしたんですけれどもね、非常に残念です。でこの今回のこの出来事を一番喜んでるのは自民党かなっていうふうにニョロモは思っています。ずっと裏金問題とか、それから青年局のハレンチパーティー、まあ、この問題でも国会をにぎわしてですね、マスコミをにぎわしていたのがいっぺんに吹き飛びましたからね。いろんな意味で大谷翔平に国民栄誉賞をあげたいんじゃないかなと思っちゃうんですけど、今もねテレビつけると大谷大谷で、まあ、大丈夫なんかよこの日本はって、こんなもんばっかりね報じていて、他にももっと大切なこと、能登半島の今どうなっているのか、能登半島の地震のね予算も未だについていない、地震復興のための予算も未だについていない、まだこの臨時のね臨時予算でやってる、未だにそのきちっとした予算をつけていない、補正予算を組んでいない、もうこれね大問題なので、もう本当裏金問題を早く自民党を洗いざらい全部出して、そして全員がきちんと納税をして、そうしたらもう話が終わるので、そこから能登半島のことに早く話を振り向けてほしいなというふうに思います。ニョロモのつぶやき。日経平均、昨日最高値を更新しました。そして今日もまた上がりました、まあ、今日はそんなに上がってないんだけど、昨日はめちゃくちゃ上がりましたよね。いくら上がったんだっけ、600円台だったか800円台だったか、かなり爆上がりました。でこれもすごく異例なことで、あの日銀がゼロ金利をね解除しますっていうことを発表しました。でそれによって解除したって言ったってね、そのマイナス金利がゼロになるよとか 0.5 になるよとか、そんな程度の話ですよね。だから大して、まあ、問題にもならないぐらいの、利上げなんですけれども、まあそれでもその利上げをするってことは株価は本来は下がるんですよね。でアメリカの場合はそのインフレがだんだん止まってきたら、今のその高い金利を下げていくっていう、今度はそういうフェーズに入るんですけど、まだまだねインフレもそれから購買力も落ちていなくて、今のままだとちょっとまだそんなに金利下げられないみたいな話をね FOMC の方で、話が出たみたいなことになってるんですね。そうするとますますこれアメリカのドルの金利が高くて、日本の金利はまだまだ低いっていうことで、まあ、さらに円安が進んじゃったんですよね。 本当は日本が金利上げるよってなったら上げるよってなってアメリカが金利下げるよっていうこういう形だったら円高に触れるはずだったんだけど、147円ぐらいまでね、結構その予想で株価って動くので、噂で動いて、事実で利確するみたいな、そういうものなので、その噂の段階で147円ぐらいまで円高になってたのに、一気にまた150円とか、一時は151円とかね、思いっきり円安に触れちゃいましたね。そして本来下がるはずだった日本株もバンバン上がってると。まあ、円安になればさらにね、外国からお金が入ってくるので円安になりますし、それから3月の末が権利落ち日っていうことになるので、その配当狙いの人たちが、買うっていうのを見越して、どんどんどんどんまた機関投資家がそこにお金入れてきて、その権利落ち日の直前にね、売り抜けちゃうなんていうことで一気に下がったりもしたりするんですけど、今のところまだ上がり続けてということで、日経平均は更新中、高値更新中ですね。今までの歴史の中で一番高くなってる。今日は一時は4万1000円を突破しました。終わり値はね、4万800円台だったかな、888円とかそんなんだったと思います。ビットコインもね、一時期は1100万まで行って、そして930万ぐらいまで一気に170万も下がって、それからまた今1000万円を回復しているっていう感じになっていますけれども、こちらもね、間もなく半減期っていうのが来るので、だいたい半減期を目指してね、みんなどんどん買ってきて、そして前回の半減期、4年前の場合は半減期の次の1年間ですね、ここが一番値動きが激しかった、半減期の次に一番最高値が来たっていう感じです。それなので、今ね、ビットコインとかそういう仮想通貨やってる人はこの半減期を超えたあたりが次ピークが来るんじゃないかなっていうところで、またね、売り逃すと下がっちゃうので、売り時が難しいかなと思いますけれども、4年に一度のフィーバーですね、これも。持ってない人には全く何のこっちゃの関係のない話なんですけど、そんな感じで世の中の経済っていうのは、その持つものと持たざるもので全く違う、意味合いを持っています。で、新型NISAとかね、そういうのも始まりましたので、ニョロモとしてはよくわかんない、そういう人で豆じゃない人、勉強をあまりしようとしない人、こういう人には仮想通貨はおすすめできません。仮想通貨って情報がどんどんどんどん変わっていってね、アップデートしていって、もう日々いろんなものがローンチされただの、こんなプロジェクトが始まっただの、そういう情報にいち早くアクセスしてですね、でこれがなんかな、そのなんかね、そのコイン自体が書き換えられていく、新しくバージョンアップしていくみたいなこともあったりするので、そういう時にこういう作業をしなきゃいけないよみたいなのがあったりもするんですよね、たまに。今は普通に交換所みたいなところに持ってる人はそのまま持っていれば勝手にね、アップデートできるみたいですけど、この辺ちょっと細かく言うと細かくなっちゃうので、あんまり言いませんけど、豆じゃない人は仮想通貨はやんない方がいいと思います。で、ただ買ったまんまでよくわかんないけど、そのままぼーっとしながら放置しておくっていう人はですね、普通に積み立てNISAをやったらいいと思います。でこれは最初に設定をすれば、あとは勝手に毎月いくらとか毎週いくらとか、それ設定できるので、毎週とかね、1ヶ月に2回とか1月に1回とか、そういうのも全部その証券会社によって設定ができるので、証券口座を開いてNISA口座を作ってNISAをちゃんとやって、それで積み立てで、手堅いところを毎月ちゃんと定期的に買っていく。でこれがドルコスト平均法といって、いろいろね、値段が高くなったり低くなったりしますけど、全体的に平均的にそれだとコストが作れるということで、一番おすすめな方法なんですね。でこれをやっておくのが一番かなと。そして20年後に結果を見ると、それ以外は放置、それが一番いいんじゃないですかね、物臭な人には。 それだって銀行に置いといたら1円も増えないものが、まあ大体例えば S&P500 とかそういうのだと、まあね、売買ゲームのように増えていきますので、少なくともね、銀行にただ置いてた人の3倍ぐらいの資産には勝手に増えていると思います。それなので、物臭な方はぜひそういうのをやったらいいんじゃないかなと思います。でこれ大事なのは、もちろん下がったり上がったりするんですよね、株のように、まあ、株を元にしてますから。でもちろん、その円ドル円のね、為替相場にも関係してきます。でもほっとくのが一番いいんですね。あ、下がってきた、大変だって言って売っちゃうのが一番失敗するパターンです。下がってきたら買い増しをしましょう。そして上がってきたらニコニコしてましょう。それだけで大丈夫です。ということで、皆さんもね、まだもしやってない人がいたらぜひ始めてみたらいいと思います。日経平均はね、どこまで上がるか分かりませんけど、今までの失われた40年、このデフレの40年、これがなければ今の4万円なんてそんなんじゃなくて10万円ぐらいいってて全然普通だったと言われているので、まだまだ、まあ、5万円ぐらいまでは普通に上がるんじゃないかなっていうのがね、大方の予想ですね。それなのでちょっと楽しみにしていきたいかなというふうに思っています。はい、自民党キックバック問題やらね、それからそのハレンチパーティーのことやらで自民党を、いろいろと言われてますけれども、そのハレンチな口移しでチップを渡したりとかね、もう裸のような衣装のダンサーが膝の上にお座りしたりとかね、体触ったりとかって、まあ、そういう写真がいっぱい流出しましたのが、これ和歌山県の自民党の青年局の、パーティーでした。でこれを主催した県議がね、多様化だとか、わけわかんないことを言ってましたね。何がこれ多様化と言っちゃうっていうのが本当に笑っちゃうんだけど、まあ、これ自民党の内部からも、まあ、自民党が求めているものと、まあ、次元も違うしレベルも違うというふうにもう切り捨てられて終わったんですけれどもね、目指している方向性が全く違うということで切り捨てられましたけども、その和歌山県の、世耕さん、世耕弘成さんというのかな、この人ね、この方がですね、この和歌山の自分のところの選挙区なのかな、まあ、選挙区の有権者に対してですね、高級クッキーを送ったっていうのは問題になってます。でこれが村上海進堂っていうお店らしいんだけど、ニョロモもね、本当にこういうお金持ちの世界には縁がないんで全く知らない名前でした。この村上海進堂っていうのが、会員制のこの洋菓子屋さん、洋菓子店なのか、お店でコーヒー飲んだりケーキも食べたりできるのかちょっと分かりませんけど、日本で本当に初めて洋菓子をきちっと作ったお店だみたいなね、ことがホームページに書かれていましたが、まあ、会員制であると。で例えばこのクッキーを買うにしてもですね、紹介者が、いないと買えない。そして注文してから1年ぐらいかかるっていうですね、わけわかんない、もう何者みたいな、そういう洋菓子店なんですが、まあ、ニョロモの友達でもここのケーキ食べたことあるとかね、クッキー食べたことあるっていう人何人かいたんですけど、ニョロモはね、全く知りませんでした。で、これをもらった有権者の方がね、もちろんそんな、世の中では貴重とされているものですから、それを世耕さんからもらったっていうのをね、嬉しくて、自慢するんでブログに書いちゃったっていうのをね、赤旗が見つけて、まあ、これを、おかしいじゃないかって言ったのが、去年の11月の話でした。でここのクッキーね、8000円から3万4500円ぐらいまでいろんなバージョンがあるらしいです。一番安くてそんなっていう、ネットで見るとね、でも4500円みたいなのも書いてあったと思うんですけど、まあ、普通に贈答用とすると、まあそんな8000円からみたいのが普通なんですかね。異常ですね、値段からしても。でこれをその政治資金 報告書じゃない、この資金管理団体の収支とは一切関係ないっていう風にね、個人的に買ったもんだからいいんだみたいに瀬子さん言ってるらしいけど、でも自分の選挙区だったとしたらこれ買収になりますよね。この辺ちょっと細かいことわかんないんですけど、まあこれは、パーティーのキックバックのお金で買ったっていう風にね言われてます。まあ、こういうことがさ、結局許されてしまうっていうのは本当良くないっすよ。で、このお店、村上海進堂さんのすごいところはですね、ここは1981年、まあ、40年以上前ですけど、この時にロッキード事件っていうのがあったんですね。田中角栄首相が、まあ、これで失脚したっていう事件でしたけど、これはロッキードから5億円の賄賂を受け取ったっていう、そういう話だったんです。で、その場所が争点となっていて、英国大使館前、大使館裏の路上で受け取ったっていうふうになってるんだけど、なんかそこら辺のね、なんて言うんでしょう、まあ、捜査の段階で、この、村上天心堂、海心堂さんのところに、その洋菓子を受け取りに行く日だったっていうふうにね、その、まあ、証言したんですよね、この田中さん側が。で、その時に証言に立ったのがこの村上大神堂、海神堂さんのおかみ、まあ、女性店主だったんですけど、その時その彼女はですね、全く忖度することもなく、その日は店はお休みでしたっていうふうに証言をしました。まあ、それによって、まあ、この証言がそのお菓子を受け取りに行ったっていう証言が覆される結果になったんですね。で、これは本当すごいなっていうのは、まあ、こういうこともね、全部その公文書に残ってるわけですけど、田中総理の方の側は、まあ、休みを知らずに来る客もあるんじゃないかとか、店に来てしまって玄関を叩く客がいるんじゃないですかねみたいに食い下がったらしいんですけれども、まあ、このおかみさんはですね、まあ、電話の予約制だから不意に来る客は一人もいないと、それから表戸を閉めてしまうので、玄関を叩く人はいないみたいなね、もう完全否定したっていう、もうその権力に媚びへつらないっていう、この、まあ、態度がすごいかっこいいなっていうふうに、言っていました。これね、本当にすごいですよね。もう忖度の役所の人間からすると、きっぱりともう店の看板背負ったこの、女性店主の方はね、誇りを持って真実を語ったっていうのはすごいなというふうに思いました。多分お得意さんにはね、政治家の人もいっぱいいると思うんですけど、そんなことはもう関係ないと。やっぱそれこそね、本当に老舗たる姿だなというふうにね、かっこいいなというふうに思いましたね。この間月曜日、ニョロモはね、東京に用事があって行ったんですけれども、その時初めて、築地場外市場に行きました。まあ、もうコロナの頃は多分閑散としていたんでしょうけど、まあすごい人でしたね。そしてほぼ全員外人、インバウンドの皆さんで、これアジアの人だけじゃなくてね、普通に欧米諸国の人もたくさん来てました。まあ円安ですし、もう皆さんにとってはね、本当にますます日本が安くなって、もうウハウハな楽しい旅行っていうことになってると思うんですけど、それでもね、例えば神戸牛の牛串っていうのを売ってる店も何軒かあるんですよ、その場外に。そうですね、大きさ的には普通の焼き鳥の一回り大きい、二回りぐらい大きいかな、まあ、そんな感じに肉がついてますけど、まあ、薄いですよね、薄い肉、大きさ的には、まあ、ちょっと大きい感じですけど、3センチ四方ぐらい、2.5センチ四方ぐらいの肉がいくつかついてる。まあ、そんな感じで一串5000円ですよ。5000円。串ですよ。串で食べるステーキが、神戸牛が5000円。それ食べてる外国の方たくさんいました。日本人のニョロモとしてはとてもじゃないけど手が出ませんでした。で、お寿司やっぱり人気なので、お寿司屋さんところね、いっぱい並んでましたけど、もう人数だから、いちいち注文聞いて握り出すとかやってらんないですよね。もうとにかくさばいていかなきゃいけないんで、丼屋さんが多い。 で、丼、ニョロモはですね、まあ初めてなので一応王道的にですね、本マグロ、ウニ、イクラ丼みたいなのを頼みました。5300円でした、税込み。まあ、ニョロモ以外は全員外国の方でした、周りを見ると。お店の中はね。だからニョロモも英語で話しかけられたりしてましたね、お店の人に。それで日本語で答えると、あ、日本人の方でしたか、すいませんみたいなね、そういう反応がありましたけど、でもその築地のその場外市場のあのゴミゴミとした、なんでしょうね、アメ横的なあの雰囲気、あのところ以外のその周りにもいっぱいあるんですよね、お寿司屋さんが。普通に通りにも。で、そういうお寿司屋さんの方が、まあ、3850円とか4000いくらとかそういうので特上握り食べれるんですよ。赤貝だとかボタンエビだとか本マグロの中トロだとかイクラウニみんな入ってるようなね、もっとバラエティに富んでいて、もう本当にいろんな、あのまあニョロも赤貝が一番好きなのでそういうのも普通に入っている、もうバラエティに富んだその本、まあ、特上寿司、それがこの5300円よりももっと全然安く食べれる。まあ、もしまた築地に行ったらですね、そういうあの普通のお寿司屋さんで特上握り食べた方が、まあこれは全然お得だなというふうに思いました。まあ一度はね、あそこで食べてみたいというのがあったので行ってみましたけど、まあいい勉強になりました。ということで、もうコロナが終わって本当に外国の方でごった返している今の日本ですけれども、でもコロナ流行ってます。ニョロもなんとコロナにかかりました、この前初めて、熱は2日3日で収まりました。そして味覚とか、まあ、嗅覚、これの変化は全くありませんでした。喉がただ痛かっただけでした。まあ、咳もそんな出ませんでした。ただね、しばらくやっぱりだるかったです。で、それなのでニョロモは一応、まあ、糖尿を持っているのでリスクがある人ということなのでラゲブリオを出してもらいました。これの薬価がですね9800円ぐらいかな。で、これって1割の値段です、保険で。で、これ4月1日から3割になりますからね、皆さん3倍の値段になりますから。で、あのリスクがない方は普通に葛根湯とか解熱剤だけで全然大丈夫だと思います、今のコロナは。ただまたどういうふうに変わるか分かりません。そしてリスクがある方はこういうラゲブリオとかそういう特別な薬を飲むっていうふうになると、あとゾコーバっていうのがあるのかな、これ3倍になりますからね、4月1日から気をつけてくださいということで、まだまだね、やっぱりマスクは人混みの中ではした方がいいなと思うニョロモでしたということで、またお会いしましょう。バイバイ。この番組は急な入院や学会への参加などにより診療ができない、そんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん、テンポラリーデンティストジャパンの提供でお届けしました。それではまた次回。